第1サムエルの28章。一言祈ってから始めます。天の神なるお父さん、どうぞ今日も私たち一人一人をあなたが励まして、あなたの御言葉について知りたいという思い、またあなたに飢え渇く思い、それを与えてください。今から今日与えられているこの箇所を共に学んでいきます。主どうぞ、あなたの言葉が語られるにふさわしい心を私たちに与えてください。あなたの種が良い地にまかれて30倍60倍の実を結ぶように、私たちの心もあなたが聖霊によって整えてくださって、耕してくださって良い地にしてくださいますようにお願いします。どうか今日あなたが語ってくださることを知性においても、また霊においても理解することができますように、私の行動の指針となりますように、主どうぞお助けください。また御言葉を分かち合う私をどうぞお助けください。あなたが力を与えてください。聖霊によって導いてください。主また語るべき言葉をどうか与えてください。そしてその言葉を余すとこなく一人一人に伝えていけますように、主どうぞ私をお助けください。お願いします。今日も皆で、あなたの前に心を静めて、あなたを待ち望み、あなたに期待します。どうぞ私たちを祝福してください。これからの時あなたが導いて祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。28章のまず1節から、1節と2節を意味します。その頃、ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして軍隊を召集した。アキシュはダビデに言った。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているのをよく承知していてもらいたい。ダビデはアキシュに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシュはダビデに言った。よろしい。あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。これは、第3目の27章前回やりましたけど、それの、もう、27章に入るようなもんです。ある意味。で、少し、背景をおさらいしておくと、このアキシュとダビデというのが出てきます。アキシュというのは、ペリシテ人の、漁師の一人ですね。で、そこにダビデは身を寄せてたわけです。自分の考えでね、神に対するその信頼というかその希望を失ってしまったから。がっかりしてしまったので、もう私は死ぬかもしれんって、そのサウルに殺されてしまうかもしれないって。で、それで自分で考えて、そのアキシュのところに身を寄せたんですよ。助けてくれって。神のところではなくて。で、そこで結果として何をしてたかというと、その周り、近隣の人たちのところに行って、その、強盗殺人を繰り返して、そして嘘をついて、そしてアキシュの信頼を得たんですよ。で、この27節の最後に書いてあるように、ダビデは進んで自分の同胞、イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしているって。彼はいつまでも私のしもべになっていよう。そうやって、その、ダビデはアキシュのその信頼を得たんですよ。それでそのペリシテ人がそのイスラエルに攻めるにあたって、アキシュはダビデを連れて行こうとしたわけですね。で、自分の護衛だし、自分のしもべだから、私が戦いに行くんだから、あんたも私と一緒に行きなさいよって来ることになってるよって。で、そこでまあどうすることになるか、まあ知ることになるでしょうって、まあつまりそのあなたに従っていきますよっていうことですよ。ダビデはそう言ったわけです。だ、それとその自分がついてきた嘘に生きる状況になったわけですね。で、それが1節と2節。3節、サムエルが死んだ時、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。まあこれ二つのことが書いてあるんですけど、まずそのこの時にあったこのペリシテ人がイスラエルに攻めてきた時のその背景として、まず一つ目はサウルがもうここでその前に死んでたんですね。この記述はありますね。第一サムエルの25章で私たちやりました。で、彼はその最後の使者であり預言者ですよ。神の言葉を預かって、それを人々に伝え、また必要であればサウルとかその王様にその伝える人が、それが預言者です。で、その使者であり、その預言者であるそのサムエルが死んだんですね。で、全イスラエルは痛み悲しんだって。で、彼が住んでいたそのラマに葬ったわけです。で、これはその第一サムエルの25章で前回というかその前にやった通りのことです。で、もう一つのことが言われています。それは、そのサウルは、 国内から霊媒や口寄せを追い出していたと書いてあります。まあ、律法によると、まあ、もちろん霊媒やその口寄せというのは罪だと書いてあります。例えばレビ記の19章の31節。まあ、開けなくていいです。レビ記の19章の31節。あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに汚されてはならない。私はあなた方の神、主である。結局その霊媒とか口寄せっていうのは、その何になるかというと、結局そこにその頼るようになるんですよ。ある意味その霊の世界っていうのは、ある意味というか、霊の世界っていうのは確実にその存在してますから、私たちがその聖霊によってイエス・キリストに従っていこうとして、それは事実じゃないですか。大なり小なり。で、私がその今までの生き方と全くその変わったという聖霊が与えられたがゆえに、それはあるんですよ。その程度は人それぞれでしょうけど。で、私たちがその自分自身でその目指しているところというのは、神がこんなにも私を愛してくださったのだから、私も神に従って、私は神に従っていきたい。神が願っておられるように、神を愛し、人を愛していきたいというそのコースに向いているはずなんですよ。キリストを信じて、聖霊が与えられたのであればね。だそれと同じぐらい、その、霊の世界っていうのは当たり前ですけど、そのリアルなんですよ。だそうすると、その、神を頼らなくなって、そういうその霊媒とか口寄せとかでその、得られるその情報に頼り始めるわけです。だから神はそれを喜ばないわけです。だって、神はご自分に、その、ご自分を信頼し、ご自分にその求めてほしいわけだから。同じレビの20章、27節には、男か女で霊媒や口寄せがいるなら、そのものは必ず殺されなければならない。彼らは石で撃ち殺されなければならない。彼の血の責任は彼らにあるとも書いてあります。だからそれをやる人も、またそこに行く人も、両方ともそれは罪だというふうにはっきりと言っています。で、この、霊媒や口寄せに対してサウルはどういうふうなことをしてたかというと、その国内から彼らを追い出していたと書いてあります。いいことですよ。だつまり、サウルは初めから神に逆らってたわけじゃないということです。神は、そのサウルは神に従おうともしてたんですよ。実際はね。けども、その最初は従おうとして、最初はスタートは良かったんですよ。そしてそのスタートの最初の時点で、その霊媒や口寄せを国内から追い出してたわけです。で、律法に、そのレビに書いてあるように、こういうこれをする者は殺されなければならないって、神が願っているように、その進めていったわけです。正しいことも行ったわけです。ただ、ある時点から、ある時から、神に逆らい始め、悔い改めることをやめたんです。まずはその、サムエルが彼に、サウルに対してその、約束して、その王として油を注いだ後に、その神にその生贄を捧げるから、私が行くまで待ってなさい。でも、神を気にして待てなかったんです。自分で生贄を捧げたんです。そして何をしたか、それでサムエルが来てなんてことをしたんだって言った時に彼は言い訳をしたんですよ。だって、あなたがもう来なかったし、民が私から離れようとしたんですもん。次に、神がそのアマリク人を清絶しなさいって言ったんですよ。男も女も、その家畜も全部それを滅ぼしてしまいなさいって。サウルはそれをしなかったんですよ。その時もサムエルが来てなんで、清絶しなかったんだって言ったら、いや、民がこれを取っとこうよって。で、その家畜のいいものを、その神に捧げるために、その取っといたんだとかって言ったんですよ。でも神がそれをやるなって言ったんですよ。そうやって言い訳をしたんですよ。そして、ダビデを殺すために追い回すことをやめなかったんですよ。自分でもそれを、あ、私は罪を犯したとかって言っておきながら、それをやめなかったんですよ。初めは良かったんですよ。サウルのその人生ってのはもったいないんですよ。神によって選ばれ、油注がれ、イスラエルの王とされて、初めは良かったんですよ。だからそうやってその、一つ一つ、そのターニングポイントになったような、そのところで、神に従わなかったんですよ。で、神に従うことをやめたんですよ。そして神が願ってない、神が嫌だ、それやめなさいって言ってることをやり続けたんですよ。最後の最後までそのダビデを追っかけたんですよ。それがこの今日学ぶ28章のそのメインになる部分の背景です。で、私たちにも、その、まあ、一つのその、注意というか、として、その、知ることは、その、これを、3節を読むことはできるんですけど、その、霊媒とか口寄せっていうのは実際にもちろん存在します。である人はその、職業的にやってる人もいるかもしれないです。 いろいろと聞いた話がありますけど、そのユタとかもね、その、職業ユタがいて、で、その、この人が、相談に来ますって言ったら、じゃあ、いついつに来てくださいって言って、その、いついつに来てくださいまでに、その人の背景を全部調べるんですって。で、いつこの人に不幸があって、この人のその親戚がどんなんで、全部情報を調べて、それを元に話すって。そういう人もいるかもしれないです。でも、ある人は本物がいるんですよ、中には。もちろんこれはその神の力じゃないですから。その悪霊の力というか、その悪霊も存在してて、私たちの周りに見えないけどもいるわけですから。全部知ってるんですよ、そういう。神が、その知ってもいいよって知ってていいよっていうその範疇で、彼らも知ってるわけです。いろんな情報を。で、そこに、その彼らの力を使って、彼らからその言葉をもらって、それを話すわけですから、霊の世界がその実際にある以上、で、彼らも、その彼らっていうのはその悪霊も、そのある程度のその情報を知ってるはずです。だからそのユタとかノロとか、そのね、沖縄にはそういうなんか風習というかそういう習慣ありますけど。で、また、私たちの周りに占いとかいっぱいあるじゃないですか。そういうのをなんか、扱うときに、それを見聞きするときに、気をつけた方がいいですよ。なんかその、気軽に、気安く、そういうのをなんか受け入れてしまって、なんか、それを言ってる占いのなんとか、なんとか、テレビとかで、朝やってる番組とかで、なんかよくあるじゃないですか。今日の運勢は、みたいな。で、そういうのに心開いてはいけないですよ。逆にそういうのを聞いてしまって、今日のラッキーカラーはイエローとかって言って黄色着てみようみたいな、そんな感じで思ってしまうから。今日はこういうことがなんか縁起が悪いとかってなったら、なんかそれを気にしたりするんですよ。で、そうやって耳を傾けて気にし始めたら、それって心を開くことになるんですよ。悪霊に対して。もちろん神は、また私たちに与えられている精霊は悪霊よりもはるかに強いですよ。比べにならないぐらい。でも、私たちが一旦その悪霊に対して心を開いたら、それを閉じるのは、私たちがその、私たちの意志なんですよ。神に助けてくれっていう。そしてそれを閉じてもらう、それは神に対して助けてくださいというその意志を働かさないと、それは開いたままなんですよ。だからその作業が必要になってくるんですよ。でも、いや別にこんなの迷信だし、そんなの信じないし、そんなの豊が何とか言った、ノロが何とか言った、そんなの関係あるかとかっていうふうに、その流そうと思えば流せるけど、それがなんか心に引っかかったりするときってあるんですよ。だから、十分に気をつける必要があります。その分野において神にその信頼しなくなるから。あ、そういえばあえて言われたな、あえて言ってたな、とか。別に嘘だと思うけどなんか気になるな。そうやってちょっとずつ心が開いていくんですよ、そこに。もし気がついたらすごい不安になってくるんですよ。やめた方がいいですよ。4節。ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわななえた。で、実際に、ペリシテ人が集まってきてその陣を敷きました。で、どこに敷いたかというと、シュネムという場所に陣を敷いたと書いてあります。シネムがどこにあるかを皆さん知ってますか？予習してきた方いらっしゃいますか？後で、そこまで調べてたら、アイスクリームを買ってあげます。シネムというのは、まあ、後ろの巻末のその地図を見てもいいですし、後で見てもいいんですけど、結構ね、内陸なんですよ。ガリラヤ湖っていうのがその北の方にその湖があるんですけど、そこからその、南、南西の方にちょっと行ったところにあるんですよ。ペリシテっていうのは地中海にその属しているところで結構南の方なんですよ。でもシュネムというのはすごいその内陸の方でしかも北の方なんですよ。12分割されたイスラエルのっていうその地図を見てるんだったらそのイッサカルというその部族があるんですけどそのイッサカル族に与えられたその場所の中にシュネムという名前があるはずです。だから、ということはその、ペリシテ人は、かなり、その相当、イスラエルの領内に侵攻してきているということです。でこの切迫感わかりますかね？普通にその、ペリシテ人とイスラエルのその、境界線で陣を敷いて、その睨み合ってるわけじゃないんですよ。もう完全にそのイスラエルのその、領地に入られて、かなり深いところまでえぐられて、それでその陣を敷かれてるんですよ。すごい攻め込まれている状況です。で、サウルはそれを見てその全イスラエルを召集してギルバアに陣を敷いたと書いてあります。 でもそのペリシテ人の陣営を見て恐れたんですね。そして心はひどく回らないたんです。サウルはヘタレだったんでしょうか？もともと。サウルはヘタレじゃないですよ。最初、サムエルによって油注がれた時に、アモン人が来るんですよ。11章に書いてあります。で、このアモン人たちに対してその、戦って勝利するんですけど、その時のサウルは、ものすごく勇敢ですよ。6節には、11章の6節には、サウルがそのアモン人が攻めてくるって、その時に、それを聞いた時に、神の霊がサウルの上に激しく下ったって。それで彼の怒りは激しく燃え上がったって。で、そうやってその神のその霊、その聖霊に満たされて、その神の怒りというのをその自分の怒りとして、よし、よし、戦うぞっていうその、ものすごいその、聖霊によって促されて、そしてその勇敢さが与えられたんですよ。アモン人と戦うという。でも16章とかに行くと、14節。主の霊はサウルを離れ、主からの悪い霊が彼を怯えさせたって。ダビデに対して面白くない思いを持ち始めたんです。まあその前に、そのさっきも言ったように、その自分の、待たないといけなかったのに、そのサムエルをね、生贄を捧げるまで。でも民が怖くて、でそれで離れていくのが嫌で、それで自分で生贄を捧げたんです。そっからですよ。主の霊が、その神に従わなくなってくると、その聖霊が、聖霊を失うんですよ、私たち。私たちも同じように。だからこの聖霊が与えていたその勇敢さっていうのを、サウルはその失い始めたんですよ。怯えさせてるんですよ。怯えてるんですよ。そして今度、今は、サムエルがその死んでしまった後、勇敢な心っていうのはもう完全にくじけちゃって、亡くなったんですよ。ペリシテ人の陣営を見て恐れて、その心はひどくわないたんですよ。もっと詳しく、読んでみると、6節。それで、サウルは主に伺ったが、主が夢によっても、ウリムによっても、預言者によっても、答えてくださらなかったので、まあ、答えてくださらなかったと書いてあります。サウルは何とかして、ここに来てね、その神に助けを求めようとしたんですよ。でも神は一切、そのサウルに答えてくれないんですよ。夢とか、その幻とかそういう、ね、また、ウリムとトンミムってそのイエス、ノーをその測る石の話をしましたよね。で、それによってもその答えが定まらないんです。またその預言者に聞いても、神からの言葉はないって言うんですよ。それ今まで、その、まあ、自分のね、その罪のせいで遠ざかってたけども、サムエルに最後頼りたいんだけども、サムエルはもう死んでいないんですよ。だからもう自分のその拠り所っていうのは全くなくなってしまったんですよ。それで余計その怖いし、心はその罠泣いてるし、わわわってなってるし、どうしようどうしようどうしようって、じゃあもう困った時の神頼みなんだって言っても、神は答えてくれないんですよ。もちろん理由は後で説明しますけど。それで、サウルは余計に不安になるわけです。じゃあなぜサウルは神を求めているのに、その答えが返ってこないかです。ヘブルの11章の6節には、神を求める者には報いてくださる方だって。それを信じなければならない。そう書いてあります。神に助けを求めたら、神を求めたら、神は必ずそれに報いて助けを与えてくださる方だって。私たちもそのように神のことを学んでますよ。でもここで、サウルがどんなに神に対してその伺いを立てても、神は一切答えなかったんです。一言も答えなかったんです。うんともすんとも言わなかったんです。この時点でサウルはどういうものだったかというと、これはもう本当に残念なことですけど。神がその悪に、その人がやる悪に報いて、この人を裁こうって、神がもうその裁きを与えるというその線を引くんですよ。その線を越えてしまったら、もう後戻りできないんですよ。サウルには再三悔い改める機会が、与えられてきたんですよ。ダビデを追い回すことが、神が願ってないということをサウルは知っていて、それは私は罪、これ罪を犯したって、そのことも知ってたんですよ。でも悔い改めなかったんですよ。私は悪かったと言ったけども、口で言ったことを実行に移さなかったんですよ。その罪から改めて、神に従うことを追求しなかったんです。それで今、神は、 このペリシテ人を送って、サウルがそのご自分に行ってきた、その数々の悪を報いようって、この人を裁こうというその時点にあるわけです。なので、いくらその騒いでも、神を求めても、神は答えないわけです。ペリシテ人が、その攻めてくるということを止められないからね。神を止めないから、そのことを。サウルに与えるそれを報いだから。私たちも、神から与えられているその期間というのはあります。一番わかりやすいのは、私たちがこの生きているうちです。私たちが生きているうちに、その神に悔い改めるというか、そのイエス・キリストを信じるのであれば、イエス・キリストによって、イエス・キリストのゆえに、神は私たちの叫びを聞いてくださいますよ。どっからでも。どこにいても。どんな罪からも。それはありがたいです。イエス・キリストが神から捨てられて、イエス・キリストが神から見放されてくださったので。まあ、3日間ね。私たちはそんなことならないんですよ。そのイエス・キリストを信じる者はね。でも一旦もうこの地上での生活のこの寿命が、その人生が終わってしまったら、そこからはもう引き返せないですよ。どんな人でも。どんなにその慈善事業をしたような人でも、どんなに成功した人でも、どんなにお金を持ってる人でも、その最後の境界線を越えて、もうこっから先はもう無理ですよというところを越えて、からは神に戻ることができないんですよ。だから私たち、今与えられている時に、悔い改めるように、その神からその、本当にその聖霊によってその印象付けられたら、もうその時にやった方がいいですよ。神が今、すでにその明らかにしておられることに、その忠実に従う必要がありますよ。神はサウルには、そのダビデを追いかけることはダメだって言ったんですよ。それは明らかにしたんですよ。でもサウルはこれに取り組まなかったんですよ。同じように私たちはどうでしょうかということです。神が私たちにその明らかにしてくださることってあるんですよ。これはまずいでしょうって。こうした方がいいでしょうって。メッセージ聞いてたり、その賛美してたり、聖書開いてたり、なんか神のことを思い巡らしてたり、また祈ったりするときに、なんかその思いが来るときってあるんですよ。あ、こうした方がいいのかな、あした方がいいのかなって。だからこれ聖霊が語りかけてくださってるわけですね、私たちに。で、それに忠実になるかどうかっていうのが私たちその問われてるんですよ。さっきも言ったみたいに、私たちがその悔い改めて神にその助けを求めるときに、これを許してくださいって、本当にここから改められるように、私に力を与えてお助けくださいというとき、この人に対して愛せますようにとか、この、許せないこの思いを本当に助けてくださいとか、許せるようにしてくださいとか。俺は神を聞いてくださいますよ。でも、それが分かってるのに、神が明らかにしておられること。神の言葉に耳を傾けて、そこにその取り組まないのであれば、いつしかそのサウルみたいに自分のその叫びっていうのが神に届かない時ってあるんですよ。届かなくなる可能性はあります。今言われていることにその耳を傾けて取り組まないんであれば。今言われていることに取り組まないんだったら、それを取り組まないままで、神に対して何やかんや言っても、こうしてください、ああしてくださいって言っても、それは聞かれるその保証はないですよ、どこに。神は今目の前のことを、今その神が皆さんに私たち一人一人に私にあなたに語りかけていることに忠実にあってほしいんですよ。それが終わったら次を見せてあげようって。それに取り組まないと次がないんですよ。それが罪を悔い改めなさいであれば、その罪を悔い改めないとその次、その先がないんですよ。どんなに良いことを求めているように思ったとしても。本当に今、それぞれに明らかに神がしてくださっていることに忠実にそれを取り組む必要があります、私たち。サウルのようにならないように。で、サウルは、そのペリシテ人の陣営を前に、恐れて、心をひどくわないて、そしてその神に、その聞いても、自分の、その、自分に明らかにその言われていることに取り組まなかったので、神は全く答えなかったんです。そして不安になってどうしたかというと、7節。サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。サウルは霊媒をする女を求めたんですよ。まあ不思議ですね。なんか知らないですけど、こういう霊媒とかなんかそういう人たちって女性が多いんでしょうね。まあそれは置いといて。自分が追い出したもの、自分が呪いとしたものを求め、 その人たち、その人にも、その頼ることにしたんですよ。この自己矛盾。さっきレビの20章は来ましたけど、その別のところ6節では、霊媒や口寄せのところに赴き、彼らを慕って淫行を行う者があれば、私はその者から顔を背け、その者をその民の間から立つって書いてあります。そのことを知ってたから、神に従って、サウルはその霊媒や口寄せを、その国外に追放したはずなのに、ここに来て、もういよいよ頼るところがなくなって、自分が追い出した、自分が呪いとしたものに、耐えることにしたんですよ。もう言ってることとやってること、前やったことと今やってること、もう全然、もう、ぐちゃぐちゃですよ、この人。でも神に信頼して、その神に身を避けない限り、こうなっちゃいますよ。家来たちは、この、霊媒する女をこのエンドルというところに見つけました。八節。サウルは、変装して身なりを変え、二人の部下を連れて夜その女のところに行き、そして行った。霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。で、それでその変装したんですね。だから確信犯ですよ。で、サウルとして自分が王様として行ったら、霊媒をしてくれないかもしれないって。だって自分が追い出したんですもん。やったら殺されるよ、殺すよって言って。自分でそのこともはっきりと理解しながら自分が追い出したってことや、また神は喜ばないってことを分かっておきながらそこに行ってるんですよ。そして私が、私の名指す人を呼んでもらいたいってお願いしてるんですよ。もう自己矛盾の嵐ですよ。そうすると、この女性は言います。9節。あなたはサウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知のはずです。それなのに、なぜ私の命に罠をかけて、私を殺そうとするのですか？それはもうサウルというかその人、これがサウルだって分かってないからね、変装して。信頼してないんですよ。自分も殺されたくないので、そんなことしたくありません。まあそれは当然でしょう。でも十節、サウルは、主にかけて彼女に誓っていった。主は生きておられる。このことにより、あなたがトガを追うことは決してない。どういう神経して、この、あなたがトガを追うことは決してないということを、その神の名にかけて言うことができるんでしょうね。でももう一度確認のために言っておきますけど、サウルは初めは良かったんですよ。でも、悔い改めるべきところで、また神に従うべきところで、神を信頼して忍耐すべきところで、しなかったんですよ。そして神が明らかに、その、示しておられることを、に対して、思いを割かないで、心を割かないで、労力を割かないで、自分の思う通りにやり続けたんですよ。その結果ですよ。だから私にも、こうなる可能性や危険性っていうのがあるということを十分承知した上で、私は読んでいます。だからそうなりたくないので、神に助けていただきたいです。私は神に助けが必要ですよ。サウルでもこうなるんですよ。人間的に言ったら、人間的なその能力で言ったら、サウルは遥かに私よりもできる人ですよ。遥かに人からその慕われて、リーダーシップのある人で、その、いろんなその能力がある人で、地位がある人で、お金がある人で、物を持ってる人で。だって王様になれる人だから。サウルがこういうことになる、なり得るんだったら、私はもっとなり得ますよ。だから余計に、本当にその神の前に、忠実であり続けることを追求する必要があるんですよ。サウルは彼女に、主にかけて誓ったんですよ。本当におかしい話ですけど。このことで、あなたがトガを追うことはないって、決してないって。サウルがこんなことを決めて約束できる権限はもちろんありません。この女性に頼ってその霊媒をしてもらうサウルもダメだし、それをする、その女性ももちろん罪に定められますよ。神から。でもこの女性は、このサウルのことを信頼して、11節、女は言った。誰を呼び出しましょうか？サウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたい。で、サウルはサムエルを呼び出すことを願ったんですね。で、ここで何も言ってないってことは、サムエルさんっていうその人は、たくさんいたはずです。その、ザ・サムエルっていうのは、この、獅子であり預言者サムエルというのは一人ですけど、その名前で言うそのサムエルさんっていうのはきっといっぱいいたんでしょうね。だから、あ、サムエルさんねって言って、その、どのサムエルさんかわかんないけど、でも、はっきりとわかるわけですよ、この例は。まあ、ここではその、ちょっとその、悪霊がサムエルを連れてきたとか、そんな話ではないんですけど。 それをもうちょっと読んでいきましょう。12節、この女がサムエルを見たとき、大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか？あなたはサウルではありませんか？彼女は、ごめんなさい、王は彼女に言った。恐れることはない。何が見えるのか？この女はサウルに言った。神々しい方が、地から登って来られるのが見えます。サウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるか？彼女は言った。年老いた方が登って来られます。街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって、地にひれ伏し、お辞儀をした。この女性はサウルを見て驚きます。で、その瞬間、この人がサウルであることも気がつくんですね、サムエルを見て。こう、繋がるわけです。あーって。それは驚きますよね。だって、王様が自分の前に立ってたり、また自分を追い出したその張本人がその前に立ってるわけですから。で、そのサウルが自分に、その、霊媒をしてほしいって、そうやってそのお願いするわけですから、何なんだって。何重にもびっくりしますよ。で、ここでその、サムエルについて書いてありますけど、その何が見えるかって言ったときに、神々しい方が地から登ってくる、来られるのが見えますっていうふうに言ってます。神々しいって皆さん漢字で書けます？私書けませんでした。だから神々しいって具体的にどういう意味なんだろうとかって思って、調べようと思って神々しいってパソコンで打って変換したらわかりました。神々って書いて神々しいっていうふうに、読むようです。で、口語訳とか、新共同訳とか、その、日本語のその別の聖書の訳を見てみると、神のような方が登って来られます。神のような方が地から登って来られるのが見えます。というふうに、神のような方って書いてあります。英語だと、spirit ってなって、その霊っていうふうに訳されています。で、ヘブライ語だと何て書いてあるかというと、エロヒームっていう言葉が使われています。つまり、神ですよ。エロヒームっていうのは。でも、実際にそのサムエルが神となって来たわけじゃないですよ。そりゃそうです。おそらくこの霊媒をしてた女性にとって、その義とされた人を、その力上がってくるとか、その口寄せとかその霊媒したことはなかったはずですよ。今まで。だからその義とされたその魂を見たのはおそらく初めてで、それでその神々しいというその神のような、だからその神という言葉を使ったんだというふうに、理解している人たちが多くいます。私もそう思います。で、いろいろとその諸説このことに関してあるんですけども、不思議なことですから。で、多くの人は、そのサムエルが目に見える状態で、そのこの霊媒した女性や、またサウルの前にも現れただろうというふうに、理解している人たちがいっぱいいます。マタイの17章には、その変貌山というふうに言われる、その山の上でね、イエス・キリストがもちろん生きておられて、そのイエス・キリストのその体が、その光り輝いたんですよね。で、そこで、そこではもうすでに死んでたはずの、そのモーセとエリアが現れて、そこで会話しているのをペテロたちが見ています。で、そのようなその状況だったんじゃないかというふうに言われています。で、サウルもその女からこのサムエルについて聞いて、その理解したんです。その年老いた方とか、またその街灯を着ておられるって。で、前も少し話したと思いますけど、その街灯ってのはおそらく、その権威の象徴で、その王様とか、そのサウルも着てましたね。で、サムエルとか、そういう人たちが着るものだったんじゃないかなというふうに思います。なので、年老いた方で、そして街灯を着ててっていうふうに、神々しい方でってなったら、ああ、この人はこの本物だって。それで、サムエルであることが分かって、地にひれ伏して、お辞儀をしました。でもこれは、この霊媒した女に、権威があったのではなく、力があったからではなく、神がその特別にその持たれていたその目的のために起こっただろうというふうに理解します。じゃあその神のその特別な目的っていうのは何なのかです。まあ二つ可能性はありますけど、一つは、そのもう混乱して何にどうしていいかわかんないその王様、サウルに対して、神が憐れみを示したかったのかもしれません。サムエルがそうやってその彼らの前に立つことを神が許可したわけですよ。そうじゃない限りサムエルはそこに現れないですから。そんな権限その一人の霊媒する女性に神が与えるわけないし。また悪霊がそんなその神に義とされたもののその魂を引っ張ってくるようなそんな権限がその与えられているというふうに考えるのもおかしい話だし。明らかにその神が許したんです、そこは。 それでそのサムエルをその見せて、もしかしたら本当に最後の最後、ここでもう神に対して完全降伏して、もう私が悪いございましたって、最後の最後悔やるためのチャンスだったかもしれません。もしくはサウルが今までその重ねてきた神に従わなかったその罪を示して、それを非難して、最終的に神がその裁きとして彼に定められたことを宣告するためにサムエルを使わせたのかもしれません。もしかすると両方だったかもしれません。サムエルが現れた瞬間に悔い改めていればどうにかなったかもしれません。わからないです。でも神が何かしらその特別な目的があって、この場所に、この場に、そのサムエルが行くことを許可したわけです。ただそのサムエルが何を語ったか。15節、サムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を煩わすのか。サウルは言った。私は困りきっています。ペリシテ人が私を攻めてくるのに、神は私から去っておられます。預言者によっても、夢によっても、もう私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくために、あなたをお呼びしました。サムエルはなんで私を呼び出すんだって、私をなんで煩わすんだって言ってるんですよ。サムエルは死んだ後どこにいたんでしょう。天国ではないですね。もちろん地獄でもないですね。でイエス・キリストがその、金持ちとそのラザロという人のその話の例えの中から、ルカの16章に書いてありますけど、そのイエス・キリストが十字架にかかって死なれて復活される前まで、その死んだ人はそのハデスという、まあ、黄泉っていうふうに私たちが日本語で言ってる、その黄泉というところに、その集められたと。で、その黄泉というのは、その二つの領域があって、一つは、そのアブラハムの懐に、その霊がこの抱えられて、すごく居心地がいいと。で、イエス・キリストが来られて、そして天に引き上げられるのを待ってる領域。今は空です、だから。イエス・キリストはもうすでに十字架にかかって、死なれて、黄泉に下って、そして三日の後に蘇られて、一緒にその連れてったはずですから。神があるところ。だからここは空です。で、もう一つは、その、神を信じないで神に従わなかった人たちがいる領域。で、この金持ちとラザロのその例えの中で、ラザロはその上の領域、だからアブラハムのその懐で、その安らかにしてるんですよ。でももう一方、その金持ち、神に従わなかったその金持ち、その人は、それ苦しいよって、で、私のそのラザロに行って、それ私の舌をその水で冷ますように、冷やすように言ってくれって言ってるんですよ。だからそこは、その苦しかったり、その暑かったり、その喉が渇くところ、そういうところですよ。その地獄の前の地獄の話ですけど。だからそういうところにいただろうと。だからそのサムエルは、このアブラハムのその懐というにいたというふうに言われてる、そこにいて、居心地がいいんですよ。だから私たちその嘆きますけどね。自分のその親しい人が、近い人が亡くなったらね。でもその人がイエス・キリストを信じてる限り、その人がその蘇ってきたらよ、もし。なんでここに呼んだんだよって言うかもしれないですね。あっちがめっちゃ心地よかったのに。本当にその、どっちがいいかですけど、それはもう次の世界にその神と共にいる方が、そこで本当に完全に安らいでる方が絶対いいはずですよ。で、サウルは、このサムエルに対して訴えてるんですよ。ペリシテ人が攻めてくるよって。しかもイスラエルに攻めてくるとか言ってないんですよ。私を攻めてくるとか言ってるんですよ。そして神は私から去っておられるって。いかにもその神が悪いみたいにね。だから私に答えてくれないんだって。預言者によっても夢によっても答えてくれないんだって。私どうしたらいいんだって。そうやって訴えてるわけです。だから、あなたのことを呼ばないといけなかったんだ、とでも言うようにね。サムエルは、次にその16節から言いますけど、その話しますけど、どうしたらよいか教えていただくためにって、どうしたらいいでしょうかという問いについては何にも言ってないです。ただこういうふうに言ってます。16節。サムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去り、あなたの敵になられたのに。主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの手から王位を剥ぎ取って、あなたの友、もしくは、隣人というものを訳せます。隣人、ダビデに与えられた。あなたは主の御声に聞き従わず、燃える身怒りを持ってアマリクを罰しなかったからだ。それゆえ、主は今日このことをあなたにされたのだ。主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたも、あなたの息子たちも私と一緒になろう。そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡される。 で、サムエルはもうすでに明らかにされていることをもう一度言ったんですよ。なぜ私に尋ねるんだって。で、サムエルは神の側に立ってるわけですから、神が語らないことをサムエルが語るはずないじゃないですか。っていうか、むしろ語れないですよ。なんで私に尋ねるんですかって。もうすでに、なんでこれがこう起こってるかっていうことを私はもうすでに告げたよってあなたに。神はあなたの手から王位を剥ぎ取って、それをあなたの友である、また隣人であるそのダビデに与えたんだって。それはあなたが神の声に聞き従わなかったからって。アマレクを燃える怒り、見怒りによってそれを撃たなかったからだって。そう言ったじゃないかって。そのことが起こってるだけだって。だから彼がその自分の目の前のことに取り組めなかったからなんですよ。そしてさらに、これからどうなるかということを、サムエルはサウルに告げます。主はあなたとイスラエルをペリシテ人の手に渡されるって。明日あなたもあなたの息子たちも死ぬって。そして私と一緒になろうって。サムエルがいるところにサウルが行けるはずはないですよ。さっき言った、その一緒になるっていうのはそのハデスの大きな領域での話で一緒になるっていうのをね。でも、サムエルとサウルがいるところは違うはずです。はじめ良かったのに。はじめ悪くても、フィニッシュウェル、最後、神に会って憐れんでいただいて、本当にゴール切れたらいいじゃないですか。でも、はじめ良くて、それでその神から離れていくっていうのはあまりにも辛いですよ。しかも、あなたもあなたの息子たちも死ぬって。この悪い父親の神に対する不従順のゆえに、正しい息子のヨナタンが死ぬんですよ。悲劇ですね、これこそ。もちろんヨナタンが悪いわけじゃないですよ。でも一人の人の罪が、その他の人たちにその影響するってことは十分にあるわけです。で、この場合、神に対して正しかったそのヨナタンも死んじゃうんですよ。痛いですよ、これは。二十節すると、サウルは突然倒れて地上に棒のようになった。サウルの言葉を非常に恐れたからである。それに、その日、一昼夜、何の食事もしていなかったので、彼の力が失せていたからである。サウルは自分の罪を罪で上塗りして、より悪い状況に自分を追い込んだんですよ、結局。自分が追い出して、自分がその追い出したはずの霊媒する女に頼ったんですよ、神じゃなくて。その結果、24時間以内に自分も自分の息子たちも死んで、またイスラエルもペリシテ人の手に渡されるということを知ったんですよ。もしかしたらこんなことを知らなかった方がまだ勇敢に戦えたかもしれないですよ。でも今もうこれを知ってしまった後は、もう地上に 棒のように倒れるしかないんですよ。もうこれは変えられないから。誰によっても何によっても。サウルはサムエルに、私がどうすれば良いか教えていただくためにってあなたをお呼びしたのですって。私はどうしたらいいでしょうかって。私がどうしたらいいでしょうか。それは答えは一つしかないんですよ。ダビデのミクタムのように。神の恵みと神の憐れみにかけて、もしかしたらこんな私でも許してくださるかもしれないって。神に立ち返る以外、やるべきことなんかないですよ。私たちが本当に一生懸命取り組んで、やるべきことがあるとすれば、このことですよ。神の憐れみや神の恵みにかけるってこと。そしてそこに留まって、神に立ち返って、その神のその恵みの中に居続けること以外ないですよ、やるべきことは。私たちの行いというのは、その奉仕とか、祈るとか、聖書を読むとか、なんか平日の礼拝に来るとか、集会に来るとか、人とそのフェロシップで会うとか、すべてその素晴らしいことだし、すべて祝福として与えられていることなんですけども、本当の本当やるべきことっていうのは、自分を打ち叩いてでも、それは、神を信頼して、神に留まるということですよ。それ以外やることってないんですよ。その他のことっていうのは、それをやり続けさえすれば、神との関係の中でこんなにも神が愛してくださってるっていうことが分かってくるので、その自動的に何にもその頑張るとかやるべきことだからやるとかそういうのではなく、その自然に生まれてくるもんなんですよ。植物が実を結ぶように、それが残っていくように。頑張って実を結ぶんじゃないから。最後21節から25節最後までお読みします。女はサウルのところに来て、サウルが非常に怯えているのを見て彼に言った。あなたの端ためは、あなたの言われたことに聞き従いました。私は自分の命にかけてあなたが言われた命令に従いました。今度はどうかあなたがこの端ための言うことを聞き入れてください。 パンを少し差し上げますから、それを食べてください。お帰りの時、元気になられま、なられるでしょう。サウルはこれを断って食べたくないと言った。しかし彼の家来とこの女がしきりに勧めたので、サウルはその言うことを聞き入れて、地面から立ち上がり、床の上に座った。この女の家に肥えた子牛がいたので、急いでそれをほふり、また小麦粉を取って練り、種を入れないパンを焼いた。それをサウルとその家来たちの前に差し出すと、彼らはそれを食べた。その夜、彼らは立ち去った。霊媒する女が、サウルを励ますという、何ともその望みのないというか、何ということもできない絵ですよ、これは。イスラエルの王が、霊媒する女に慰められてるんですよ。もっと言えば、本当にもうその罪を犯して神にからその、神を自分でまず切り捨てて、神をね。そして神から見放されたものとなってしまったイスラエルの王が、神がその呪いとして霊媒してはならないと言った、それをしている女性に慰められてるんです。罪人が罪人に慰めても、何の解決にも至らないんですよ。だからここに何のその希望もないですよ。あったかいな、そんなこと全然ないですよ。何の解決にもならないから、こういうこと。励ますものは神なんですよ。私を励ましてくださるのは神ですよ。私たちもお互いの関係の中で、神がおられるから大丈夫だって、神を指し示すので励まされるんですよ。私たちの、その霊が。神以外、ないんですよ。私たちの喜びとなるところは。けどなんかその自分のなんかこの、やってきたことや、その自分の持ってるものや、人のなんかあったかさとかなんかそういう、その人情とかで絡めて、大丈夫だってなって、そこにその、頼ってしまっても、この霊媒する女がサウルを励まして慰めているような感じですよ。何の解決にも至らないんですよ。もしかすると今この現状を脱するだけの力になるかもしれません。最近ね、ザマであったひどい事件があるじゃないですか。何の解決にもならないですよ。みんな絶望して、もう行きたくないって、もう死にたいって言ってる人たちが集まっても、何の希望も生まれないんですよ。何の解決策もないから。そこには本当あるのは絶望ですよ。多くの人がそういうことを抱えてるってことですよ。でも神が励ましてくださるんですよ。エレミアの29章の11節。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだって。神は私たち一人一人に計画を持っておられるんですよ。それは災いじゃなくて、私たちに平安を与え、私たちに将来と希望を与えるものなんですよ。その神に私たちの心を向けるのであれば、神が私たちの励ましとなり、私たちを立たせてくださるんですよ。どんな中からも。ルカの4章、18節と19節。これはイザヤの61編をイエス・キリストがその引用して、まあ、その教えたものですけど。私の上に主の霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。捕らえ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。神はその計画を、この実行に移すために、実行に移したので、御子であるイエス・キリストを私たちに与えたんですよ。そしてそのイエス・キリストに無限のその聖霊を豊かに注いで、そして私たちの贖いとしてくださったんですよ。神にこそ私たちのその励ましがあり、私たちの将来と平安と希望があるんですよ。でも私たちよく知ってるんですよ、このこと。よく理解してるんですよ。でも今日の面白いことに、これも選んでないんですよ。私のその、デボーションというか、その毎日読んでいきましょうねっていうその本があるんですけど、そこからその抜粋してるんですけど、で今日、今、11月12日ですけど、の、箇所が、今日のその修法に載っている、言うことと行うことっていう、そのテトスの一章の16節にあることなんですよ。面白いですね。神を知ってるのと、神について知ってるのと、神を知ってるのとでは全く違います。神について知識で知ってても、神を本当に知らなければ、自分の罪が許されることや、その神に愛されていて、許されていることや、 また神が私たち、私のその平安であり、私の励ましであり、私の将来なんだって、希望なんだって、平安なんだっていうことがわからないんですよ。どんなに神を知ってても。どんなに神について知ってても。前も話したことがあると思いますけど、私のその大学の、キリスト教概論を教えてくれた、教授がいるんですよ。教授ですからね。相当の、その知識があったはずですよ。その人が言ってましたよ。その出エジプト記を私たちに教えながら、生徒たちに教えながら。その出エジプトのこのモーセのね、後悔が分かれて、その一番そのクライマックスになるような、神ってすげえなーって言えるような、その箇所を持って、これは作り話です。こんなことが起こるわけないじゃないですか。って言い放ってましたよ。神について知ってても、聖書について知ってても、神を知ってるとか、聖書を知ってるとでは、それ、全くその次元が違うんですよ。私ももっともっと神を知りたいですよ。神についてではなく、それだけではなくて。神について知るってその知識も必要ですよ。でも本当に神を知るっていうことはもっともっと必要ですよ。神の愛を、本当にその体験して、神の許しを体験して、神が与えてくださる私たちに対するその励ましや平安や希望をもっともっと体験していきたいですよ。最後、第一コリントの9章。開ける人はどうぞ開いてください。第一コリントの9章。新約聖書ですね。第一コリントの9章、24節から27節までお読みします。競技場で走る人たちは、皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また、討議する者は、あらゆることについて自制します。体鍛えないといけないですからね。彼らは、朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは、私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になることがないためです。こう私にも言えます。私がその神について、その御言葉で語りながら、それを行わないのであれば、それを追求しないのであれば、私は失格者になります。私は神を知っている、神について知っていると言いながら、神が私の慰めだと言っておきながら、そこに自分の慰めを求めないのであれば、私はその点において失敗します。神にすべての平安や将来や計画があるということを分かっていながら、そこに自分の平安や将来や希望を本当に求めないのであれば、それは嘘ですよ。私はもっと神のことを知りたいです。そして神を知って、もっと神に信頼して、神が与えてくださる慰めを受け入れるようになりたいですよ。祈ります。天の父さん。あなたが、どのようなものにも、情け深く、憐れみ深く、また恵み深くあられることを本当に感謝します。私に対しても、その姿勢を変えないでいてくださること、本当に感謝します。私がどんなんでも、あなたがイエス・キリストを私に与えるほどに、私のことを愛しておられ、私の罪を許し、すべての悪から私を清め、そしてあなたの子として、傷のない、責められることのないものとして、あなたの前に立たそうとしておられること、本当に感謝します。でもどうぞそのことを本当にその知性だけで知ってるっていうのではなくて、本当に魂の深いところ、腹の深いところから、奥底から、神が私の慰めなんだということを、もっともっとはっきりと知ることができるようにお助けください。あなたが私に立てておられる計画は、平安を与え、また私に将来と希望を与えるものだということを、失望しそうになるときにも、がっかりしているよ、そのど真ん中でも、覚えていられるほどに、あなたのことをもっともっと教えてください。あなたのことを知ることができますように。サウルのように、最終的に最初は良くても、失格者となることがないように、どうか憐れんでください。ここにいる一人一人をどうぞあなたが助けてください。全員が、あなたが与えてくださる、朽ちない冠を、与えられて、あなたが待っておられるところに、ゴールに向かって、追求し、走り続けていけますように、 主、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。何の慰めにもならない。何の励ましにもならない。何の身もない。あなた以外のところに頼ったりすることがないように。そうならないほどにあなたのことをもっともっと教えてくださいでしょう。お願いします。どうか私たちを導いてください。憐れんでくださいでしょう。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。